今年もイースターが近づいてきたので、今日キリストの十字架に関する話をさせていただきたいと思います。特に、イエス・キリストがご自分の嘲笑したり、虐待したりした人に対して、どのように対応されたかについて話したいと思います。聖書に記録されている通り、イエス・キリストが裁判中および十字架で耐えた虐待は最も恐ろしいことなのです。例えばキリストはユダヤ教の指導者たちに無実の反乱を起こす罪で告発されたり、ローマ総督によって無罪を宣告されたにもかかわらず、不当に死刑判決をお受けになったり、群衆に預けられたりしたのです。驚いたことに、そのように扱われたにもかかわらず、キリストはご自分に反抗していた人たちに復讐されませんでした。復讐どころか、キリストは豊かな恵みと無条件の愛を持ちながら反抗していた人々を許してくださいました。十字架にかけられた間にイエス・キリストは民衆をはじめユダヤ教の指導者たち、ローマ兵士たち、そして同時に貼り付けられた二人の犯人にも侮辱され、また罵られました。それにもかかわらず、イエス・キリストは罵り返されませんでした。むしろ、イエス様はご自分の教えを実践され、その邪悪な人たちのためにこのように祈りました。父よ、彼らを許してください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。全く無力な人々といえば、イエス・キリストと共に十字架にかけられた二人の犯人です。二人とも強盗行為にあって死刑を宣告されて、十字架に釘付けられました。ですから、自分の死を待つしかありませんでした。もし、裁判を受けたとき、無罪になっていたら、彼らは釈放されたでしょう。しかし、二人とも有罪の判決を受けたので、ローマ人は彼らに死刑を宣告しました。死に直前していた死刑囚の一人は、イエス様に向かって、半信半疑で次のように願いました。お前はキリストではないか。自分と俺たちを救え。けれども、もう一人の犯人は、それを聞いてから、仲間をたしなめて、キリストの前で重要なことをしました。その結果として、死の直前に、その犯人は、ローマ帝国ができる恩赦とは、比べ物にならないほど素晴らしい恩賞を受けになった。すなわち、彼はその時、その場で神様に許されたので、滅びへの道から救い出され、天国に入る約束を受けました。この邪悪な強盗が犯した多くの罪と、イエス様に対する虐待を照らして合わせると、 イエス・キリストが彼を慈しみ深く許してくださったこと、本当に驚くべきことなのです。確かにふさわしいから許してくださるわけではありません。その人、実は神様は人が許しを受けるにふさわしいから許してくださるわけではありません。むしろ神様は恵み深く憐れみ豊かな方なので、罪深い人間を許してくださるのです。人は神様に救っていただくために、具体的に何をしなければならないのでしょうか。人間にとってこれよりも重要な質問ないと思います。すべての人は神様に対して罪を犯したことがあるので、誰もが神様の怒りから救われる必要があるからです。しかし、たとえ救いが必要であると感じても、自分がどのようにして救われるかがわからないなら、人は助からないでしょう。イエス・キリストは、イエス・キリストと共に十字架にかけられた一人の犯人が、救われた経験から、人が神様に救っていただくために具体的に何をしなければならないかがわかります。その犯人が救われた経験に描写されている通り、人はどんなひどい罪を犯しても、次のようなことをすれば必ず永遠に救われるのです。まず、イエス・キリストが罪のない神であることを信じることです。39節、41節見てください。39節、十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスを呪るしり、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救えと言った。するともう一人が彼をたしなめて言った。お前は神を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。俺たちは自分のしたことの報いを受けているだから当たり前だ。だがこの方は悪いことを何もしていないことですね。ここで彼はイエス様が罪のない神であることを認めました。40節に、お前は神を恐れない、このキリストを恐れないですか、このキリストは神です。またこの人は悪いことを何もしなかった。大事なことを認めました。イエス・キリストのが罪のない神であることを信じなければ人が救われません。ヘブル・ビート・アンド・ガミ一章開いてください。ヘブル・ビート・アンド・ガミ一章、以前一緒に学びましたが、一章の一節から三節まで見ましょうか。キリストについて。ヘブル・ビート・アンド・ガミ一章一節、神は昔、預言者たちによって、多くの部分に分け、多くの方法で先祖たちに語られましたが、この終わりの時には、御子にあって私たちに語られました。神は御子、このイエス・キリストを、万物の相続者と定め、御子によって世界を作られました。御子は神の栄光の輝き、また神の 本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を止まっておられます。御子は罪の清めを成し遂げ、糸高きところで天国で大いなる方の父なる神の右の座に座られた。この歌詞によると、このキリストは神の本質を持っています。 100% 神です。またこの人は完全なものです。キリストが神でなければ私たちと同じように罪を持つようになってしまうので、私たちの身代わりにやられることができなかった。その犯罪に初めてキリストを見たかもしません。わからないです。ただそれを見て仲間に、いや、この人は神です。この人は悪いことを犯さなかった。私たちの罰を受けるのはそれは当然のことです。彼は正しい人です。同じヘブル人の手紙、今度4章開いてください。ヘブル4章。4章の15節。先週学びましたが、15節、私たちの大祭司は、すなわちイエス・キリストは、私たちの言わずに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において、私たちと同じように試みに遭われたのです。罪を犯す、試みを受けたのに、一番大変な時ですね。その時でも、彼は罪を犯さなかった。元気な時に罪を犯さないのは、それは珍しくない、それは難しくない。でも皆さん、試練に耐える時、この神様の世の愛を疑ってしまってとか、他の人を責めてしまうとかね、キリストはその場合は罪を犯さなかった。神様だからです。第一ペトロ、ヘブル人への手紙の次の巻ですが、次の次、ごめんなさい。第一ペトロ2章の22節23節。第一ペトロ2章22節。キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。のろしられても、それ十字架の時ね、のろしり返さず、苦しめられても落とすことをせず、正しく裁かれる方に、すなわち父なる神様にお任せになった。誰がそのことを言ったでしょうか。ペトロ。皆さん、3年間キリストと共に滞在します。毎日キリストと共に時間を過ごして、それなのに、その3年間の間、ペトロによると、キリストは一度も罪を犯さなかった。すごいでしょう。神様だからです。その犯人はその大事なことを認めました。主イエス・キリストが罪のない神であると信じました。ルカに戻ってくださいませんか。また次のこともしました、その犯人。ルカ23章によると、自分が罰を受けるべき罪深いものであると認めたことです。41節。俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから、当たり前だ。だから私たちは罰を受けるべきです。皆さん、それ大事なことです。自分の罪に気がつけなければ、自分の罪の深さを感じなければ、人は許しを求めようとしません。許しを求めなければ神様はその人を受け入れません。その犯人、もちろん犯人として、自分が罪があると認めるのは難しくない。みんな分かった。でもそれなのに大事なことです。 ローマ3章開いてください。ローマ3章、3章の9節から、ローマ3章、3章の9節では、どうなのでしょう。私たちに優れているところはあるのでしょうか。全くありません。私たちがすでに指摘したよう、ユダヤ人もグリシャ人もすべての人が罪のもとにあるからです。次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない、悟る者はいない、神を求める者はいない。すべてのものが離れていき、神から離れていて、誰も彼も無用のものとなった。義を行う者はいない、誰一人いない。彼の喉は開いた墓、彼らはその下で欺く。彼の唇の下にはマムシの毒がある。彼の口は呪いと憎みに満ちている。彼の足は血を流すのに早く、彼の道には破壊と悲惨がある。彼らは平和の道を知らない。彼の目の前には神に対する恐れがない。でもね、この犯人は恐れがあった。これは神でしょう。なぜ彼に対してそのように話した。それを認めなければ、やっぱり自分の罪も分からない。人間はよく次のように間違います。自分の他の人と比べることです。もちろん自分より悪い人がたくさんいる。そして自分が相手より優れたものと思うなら、自分の罪に気がつきません。神を自分と比べるべきです。そうすればすぐ自分の罪がわかる。この時その犯人はそのようにしました。これは神です。そして自分の罪を認めていいの。それで神様の絵の裁きを恐れました。エペソ2章開いてください。エペソ2章、エペソ2章の1節から3節まで、救われる前、エペソに住んでいる人たちの状態でしたが、二章の一節、さてあなた方は自分の罪と罪の中に死んでいたものであり、これはね、死んでいたものね、肉体ではなく霊的な死で、死、霊的に死んでしまいました。神から離れてしまったことです。かつてはそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、旧知の権威の持つ支配者、これはサタン、すなわち不従順の頃の中に今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちもみんな不従順の頃の中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら見返りを受けるべき子らでした。神の怒りを受けるべきでした。聖書によると、御子を信じる者は永遠の命を持っていますが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。その犯人はそのことが分かりました。また先週と一緒に学んだように、あのパリサイ人と、あとで主税人が宮に入った時、この主税人はすごく恥ずかしかった。 それで祈った時天に向けることができなかった心を恥ずかしかった。そしてこのような短い祈りを捧げました。神様、罪人の私を憐れんでください。それだけ。憐れんでくださらない限り私はもうダメですと分かって、キリストと共に十字架にかけられた犯人は一人は同じように考えました。まずイエス・キリストが罪のない神であることを信じました。次に自分が罰を受けるべき罪深いものであることを認めました。またイエス・キリストの復活を信じました。見てください、ルカ23章、彼のお願い見てください。42節、そうして言った、イエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。この犯人によると、キリストは死で、キリストの存在は死で終わりません。あなたは自分の国に入る時、彼はね、イエス・キリストの復活を信じました。キリストにある救いをいただくために、人はキリストの復活を信じなければなりません。見てください、ローマ辞書の8節から読ませていただきたいと思います。8節では、何と言っていますか、御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口にあり、あなたの心にあることは、私が述べ伝えている信仰の言葉のことです。その手紙を受けて人たちは神様の言葉を何回も聞きました。暗記しました。本当にもう救いをいただくためにもう知識が持っていました。でもまだ信じなかった。9節、なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われるからです。人を心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。復活を信じなければ人が救われません。もし皆さん、もしキリストが復活されなかったら、今も誰も救うことができないでしょ。から、それ大事なこと、もし復活を、キリストの復活を信じなければ、実はあなたはイエスを偽る者とする。なぜならイエスはこう言われた。私は蘇りです。命です。私を信じる者、死んでも生きるのです。また3回、弟子たちの前で自分の復活を予言されました。復活されましたか？もし復活されなかったら、キリストは嘘をつきました。もし嘘をついたら、誰も救うことができません。その犯人はね、4つのことをしました。まず、イエス・キリストは罪のない神であると信じました。では皆さん、それを信じますか？次に自分が罰を受けるべき罪深いものであると認めました。認めましたか？また、イエス・キリストの復活を信じました。キリストの復活を信じますか？もう一つのことをしました。イエス・キリストが自分の救い主であると信じて、そのみんなを呼び求めることです。42節、もう一度見てください。ルカ23章の42節。イエス様、あなたが御国に 入られる時には私を思い出してください。イエス様、皆さん、そのお名前の意味をご存知ですか？イエスというお名前は、主は救いという意味です。だから彼はそれを、その言葉を言ったとき、この方、私の隣に十字架にかけられた人は、神である救い主であることを認めました。このイエスに救いを与える機会、権威があると認めた。そのことで彼はイエスの皆によって救われました。見てください。旧約聖書の先ほどローマ実証。もう一度見てください。ローマ実証。実証、今度11節。11節から13まで。聖書はこう言っています。この方に切に信頼する者は誰も失望させられることがない。ユダヤ人とギリシャ人の区別はありません。同じ主がすべての人の主であり、ご自分の呼び求めるすべての人に豊かに恵みを応対になる彼です。主の御を呼び求める者は皆救われる。では主の御を呼び求めることは何でしょうか？イエス・キリスト、救いを与える権威を信じて助け求める、許し求める。言葉は決まっていませんよ。心、大事なこと。心でイエスは神であること、イエス様は名付けられた救い主であること、イエスは罪のない方です。イエスは自分の代わりに死んでくださったことを信じて求めるなら救われます。戻ってくださいませんか。このルカ23章、キリストの答え見てください。43節、イエスは彼に言われた。まことにあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。今日私と共にパラダイス、すなわち天国に入ります。では皆さん考えてみてください。この犯人は洗礼を受けましたか？受けなかったよ。皆さん、洗礼を受けることによって苦しになりません。彼は礼拝を守りましたか？礼拝を守りませんでした。献金しましたか？これね、献金するか。彼は物を盗んだよ。逆で。よい行いしましたか？絶対にしなかった。でも、キリストの約束。今日、あなたは私と共にパラダイスにいます。なぜなら、聖書に書いてあるように、私たちは、恵みのゆえに信仰によって救われるのです。それは自分から出たことではなく神の賜物です。行いによるではなく誰も誇ることのないためです。もちろんこの人は誇らない、悪いことばっかりしました。でも天国に入りました。皆さん、洗礼式がすごく大切ですが、けれども救いを得るために無意味です。救われたから、その救いを公げて証しするために洗礼を受けます。彼は洗礼を受けなかった。でも今天国にいますことですね。 残念だからもっと早く信じたら、もっと早く救われて、もっと早くキリストにある救いを証しすることでできた、洗礼を受けたらよかったですが、実は彼の場合はできなかった。また一つの注意ですが、この箇所から、もう一つの大事なことを学ぶことができます。カトリックの教義によると、信じは死後天国に入る前に自分の罪から清められるために、まず煉獄というところで苦しみを受けなければならない。これは間違いです。この23章43節に書いてあるように、その犯人は亡くなった日、煉獄ではなくすぐパラダイス、すなわち天国に入りました。神様の恵みによって。もしこういう人が救われたら、誰でも信じれば救われます。これは最も悪い人で、本当に十字架にかけられた時でも、神様、イエス様に、神に対して、ね、悪いこと、二人とも神様に対して悪いこと言ってしまって、でも彼は途中分かって、これは神です、罪のない、でも私はそこは罪深いものです、それで神様の恵みをいただいたので、今彼は天国にいます。天国に入るとき、直接に彼の証を聞きましょう。彼の話が私たちのためにこの本に翻訳されたからです。救われるために人間は何をしなければならないのでしょうか。まずキリストが罪のない神であることを認めなければいけません。次に自分が罰を受けるべき罪深いものと認めなければいけません。次にイエス・キリストの、もちろんキリスト自分のために死んでくださって褒められて、それだけではなく御目によみがえられたことを信じなければなりません。そして最後に、それを頭で分かっても求めなければ救われない。だから最後に主の御名によって救いをいただく。私を覚えてください。他の人にこの、先週の話の中に、その主税人は彼の祈りは違います。私は笑んでください、でも同じ意味でしょう。私を覚えてください、私を笑んでください、私を許してください。短い祈りで人が滅びに至る道から天に至る道に入ります。それで彼はその日キリストと共に天国に入りました。私たちの神はなんと素晴らしい方です。感謝します。